憩いと安らぎをお届けする夜の光ナイトクルーズ。こんばんは。4週にわたりお送りしている夜の光ナイトクルーズ、ご案内役の水口聡です。夜の光ナイトクルーズは毎週土曜日の深夜25時に配信、心に安らぎをお届けするインターネットラジオ番組です。さて、先週に引き続き信越放送で長い間放送されているキリスト教ラジオ番組夜の光の過去の番組から何本かお聞きいただきたいと思います。1986年に放送された羽鳥明牧師と村上信道牧師のお話です。その他にも長野県の教会の紹介や心休まるピアノの賛美歌、番組の最後にはいつものように1週間の始まりにあなたへの励ましのメッセージをお届けします。ぜひ最後までお付き合いください。それではお聞きの皆さんと共にしばらくの間ナイトクルーズを楽しみましょう。この番組は長野県福音放送を支える会の協力でお送りいたします。それではバイブルメッセージのコーナーです。まずは羽鳥明牧師と村上信道牧師のお話を2本ずつお聞きいただきます。羽鳥明牧師からは心の支配人前半と後半、村上信道牧師は心の疲れを取り除く、人は何のために生きるのかです。それではお聞きください。
今週私は心の支配人というテーマで一緒に考えてみたいと思うんですね。心って当然なことですが大切じゃないでしょうか。ソロモンという王様は言いました。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。ペテロという人は、ですからあなた方は心を引き締めなさいと聖書の中で言いました。なぜ心が大切かと言いますと、心に湧き上がり心に満ちる考えというものが人の行動を生み出し、そしてやがては人の品性をも作り上げるからですね。心の考え、心のモードというものが第一にすぐ顔色に現れますね。まあ顔色にすぐ出さない人もあるかもしれませんが、心に喜びがあれば顔色を良くする。心に憂いがあれば気は塞ぐと信玄の中に言っています。心にある考えはすぐまた人の態度になりますね。態度に示されます。高慢ちきな心は傲慢ちきな態度になりますよね。そして心の考えは顔色や態度ばかりではなく行動そのものに現れ、行動の一つ一つの積み重ねというものが品性人格を作り上げ、人生そのものを決めていくんですね。ですから人の心って大切ですね。ソロモンの言葉をまたまた繰り返し引用しますけれど、悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に楽しみがある人には毎日が宴会である。ですから、私たちは自らの心を点検すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。あなたの心、私の心は大体において、いつも清いものに満ちている心でしょうか。真実な心でしょうか。それとも、汚いものでいっぱいになる心でしょうか。偽りの心でしょうか。素直なまっすぐな心、正しい心でしょうか。それとも、曲がったねじけた不義な心でしょうか。へりくだった砕けた心でしょうか。それとも傲慢ちき、高慢ちきな心でしょうか。穏やかな心、定まった心、平和な心でしょうか。確信に満ち、力と希望に満ちた心でしょうか。それとも打ちひしがれた心でしょうか。聖書に人の心は病苦をも忍ぶ。しかし打ちひしがれた心に誰が耐えるだろうか。いろいろ困難や苦労がありますね。しかし心が、しっかりしていればいろいろの苦しみを打ち通っていくことができる、打ち開いていくことができる。でも人の心が打ちひしがれるとどうにもならないということですね。汚れた心から汚れた人生、曲がった心、ねじけた心から曲がった人生、砕けた心から優しさに満ちた人生、傲慢な心から高慢ちきな人生が生み出されるのですから、よほど心を大切にしなければなりませんね。ところがですね、私たちの心は清い心のならいつも清い、もともとへりくだった心はいつでも 砕けていて謙遜だというわけにはいかないんですね。同じ心があるときにはとっても穏やかで謙遜で清らか。しかし、その心が、同じ心が時として突然に惨めなほど硬い、自分勝手な、偽りに満ちた、悪意に満ちた汚い心にもなるのですね。どうしたらいいんでしょうか。主に交われば赤くなるという言葉がありますが、清い愛に満ちた力のいっぱいの神様といつも交わっていると、心がいつも清いもので満ちてくる、愛に満ちてくる、力に満ちてくるんじゃないでしょうか。だから思い煩わないで、いつも積極的な信仰と感謝の気持ちで祈りを通して全て神様に申し上げていなさい。神様と交わっていなさい。そのように神様と交わっていると、神様はイエス・キリストによって私たちの心を人知を超えた神の平安をもって守ってくださる。こうパウロは教えているのですね。聖書の言葉、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ピリピ人への手紙4章6節7節です。昨日に続いて今日も心の支配人というテーマでご一緒に考えたいと思いますね。心って大切ですね。昨日も申し上げましたように、ソロモンは、心に喜びがあれば顔色を良くし、心に憂いがあれば気は塞ぐ。てきめんですね。心がしっかりしていれば、人は相当な苦労、試練も通り抜け、打開していけますが、一旦心がひしがれてしまう、崩れてしまうと、もう地滑りのようにこの人生転がり落ち、崩れ落ち、落ち込んでしまいます。しかし、心というものは実は工場のようなものなんですね。初めから楽しい喜びに満ちた心、それだけという心、初めから悲しい憂いに満ちた心っていうのではなく、心という工場は楽しい喜びに満ちた思いも作れますが、悲しい寂しいもうダメだという思いも作るんですね。あの人の心はいつも力強く穏やかで喜びに溢れている。しかし、この人は 100% いつも悲観的で疑い深く絶望的な思いばかりだというわけじゃないんです。心は、まあ、例は誠に不適当だと思うんですが、お釜のようですね。同じお釜なのに、炊く人の手加減によって、ある時はおこげを炊き、ある時は生、ある時はおかゆ、ある時は、蔵と美味しいご飯を炊くのですね。まあ、今は自動炊飯器ですから、ちょっとわからないかもしれませんけどね。だから私の心はダメだと思う必要はないんです。心の支配人が誰かということによって、心が何を作り出すかっていうことが全く違ってしまうんですね。パウロという人は聖書の中で自分の心の中に二人の人がいるということを感じました。私じゃみんな同じように感じているではないでしょうか。私の心の中には良い人がいて、その人はいつも清くありたい、正しいことをしたい人、愛したい人と仲良くしたい人と分かち合いたい、こう思うわけです。ところが、心の中にもう一人の人がいて、反対のことを主張します。誰も見ちゃいない、分かっちゃいない、なんということはないさ、こんな小さなことを誰でもやってる、明日から次の日からやり直せば大丈夫さ。そして、汚いこと、自分勝手なこと、憎んだり妬んだり悲願だり、肉の欲望の赴くままに欲に惹かれていくわけですね。心はしっかり見張って守っていかなければなりません。心こそ命の泉が湧き出るところだからですね。昨日はいつも清く愛と力に満ちている神様とお祈りによって交わっていると、心はキリストイエスによって神の平安によって守られるということを申し上げました。今日はですね、心の工場、心という工場の支配人、監督にイエス・キリストになっていただいたらということを申し上げたいのですね。心は実はその支配人次第なんですね。私はある会社の支配人が変わって、その会社が暗闇から光へ、死から命へ変わったような変化をするのを見たことがあります。心の支配人が生まれつきのままの古い人、肉欲であるときに生み出されるものは、不貧乏、汚れ、公職、偶像崇拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、そういったものですと聖書の中にわざわざ書き上げていますね。 ところが心の支配人にイエス・キリストに、なってみてごらんなさい。キリストの霊、いわゆる聖書、この聖書の中では聖霊と言っていますが、聖霊が私たちの心の支配人となられると、そこに生み出されてくる、ものはですね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと聖書に書いてあるんですね。信仰によってあなたの心にあなたを愛し罪を許してくださった救い主イエス・キリスト、あなたの心の中にまで住み込んでくださる神の神、主の主を迎えて、あなたの心の支配人としてご覧なさい。聖書の言葉、祈りの言葉、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。エペソ人への手紙3章17節です。あるパンフレットにこんなことが書いてあったんですけどね、近頃下せないことがある。どこの薬局覗いても我が世の春と流行るのは疲労回復薬たち。はたきもたらいも暇が出て、洗濯炊事お掃除と何でも電気がしてくれる結構な世になったのに、畑仕事も計算も機械にやらせる良い時世、どこへ行くにも乗り物で切符りさえ自動式、力仕事は流行らない、体は楽になるばかり、それでも人々疲れ顔、薬屋さんは恵比寿顔というやつだね。別に薬屋さんを妬んでどうこうってわけじゃないと思うんですが、ちょっと面白いなと思ったんですね。で、疲労とは体内に疲労素が溜まった結果として起こる現象であるっていうのに書いてありましたけども、まあこういう説によっては理解できないのが、こう現代人の疲れぶりという感じがするわけですね。で、それはむしろこう、体に原因があるんではなくって、心に原因がありそうな気がするわけですけども、現代人のこう疲れの原因の一つには、やっぱり生きる目標を失いかけている点にあるんではないかとよく言われることですね。砂漠を歩いて渡るこう旅人は、ただでさえ疲れるわけですが、この砂地は踏みしめるのに頼りがないですし、硬い土地のこう何倍も足を疲れさせていきますよね。で、焼けつく日光を防ぐものもないために、こう乾きが疲労を倍化させるわけです。もしそれに加えて行き先の当てがないという事態であったら、これはもう絶望的に疲れると思うんですね。で、砂漠のような人生航路を何のために生きているという、 こう目標なしに行くとしたら、本当に疲れるのは当たり前だなっていう感じがするわけですね。あくせく働くのは、あくせく勉強するのは、生きるのは一体何のためか、そして行き着く先はっていう、これが分からなかったら、もう本当にどっと疲れが出てくるっていうのは、その通りだと思うんですね。で、さらにこう生活の疲れの原因の一つに、人間関係の煩わしさっていうのがあるとよく言われますよね。で、現代は生活様式も実に複雑になってきましたけども、人間関係はそれ以上に、こう複雑になっているっていう感じがします。激しい生存競争、妬みとか騙し合い、時には人の言葉の裏まで考えなきゃならないっていうんですね。誠にこう神経をすり減らす生活が続くわけですね。で、誠実と愛情をかけてきたら、家庭はもちろん成り立たないし、社会だって同じことだと思うんですけども、といってもこう誠実と愛情っていうのを人に要求することばっかり考える前に、自分自身がそれを持つべきなんだろうとこう思うんですけどね。人々の疲れっていうのは、心にこう疲労素が溜まった結果ではないかっていうふうに思わずに言われないですね。で、イエス・キリストはこうおっしゃっておられるんですが、すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。イエス・キリストは私の心のこう疲れの原因を取り除いてくださるだけでなくって、
私が何のために生きるのか、どこに向かって生きるのかというその行く道筋をはっきりと示してくださるお方なんですね。このお方のもとに来て初めて私は疲れから回復されて、そして新しい生きる力を与えられて歩み出していくことができると、そう思うんですね。これ以外に私の現代人の疲れを癒す道はないと思うのですが、いかがでしょうか。高校野球の頃よくあちらこちらの高校の校歌をね、
はい、
時には何回も同じ校歌を聞くこともありますけど ね、詩人の曽左近さんっていう人のことが新聞に載ってたんですけども、その曽さんって方がおっしゃるのにはですね、今の特に高校の校歌あの歌ですね、それには地域の伝統を誇るように、まあ歌い上げたりとか自然を歌ったり徳目、いわゆる道徳ですね、そういうものをテーマにしたものが多くて、どうしてもあんまり好きになれないってこう言ってるんですね。で、そこで曽さんは思い切って新しい形のこんな高校の歌を作ってみたらどうだろうかっていうのをですね、作ってみたんですね。で、ご紹介してみたいと思うんですが、宇宙というタイトルなんですね。人は何のために生きるのか、問いかけてくる夜の銀河、祈ろうよ新しい明日。ここは吹き出る命のふるさと。僕たち裏切りはしない光の未来を、どんなに闇が深くても大きい宇宙は必ず美しい。ああ人は何のために生きるのか、こんな効果が出たら面白いと思うんですけども、ちょっとまあ、高校の歌にはですね珍しい感じの歌だと思うんですけどね。で、学校の校歌なんていうのは難しい言葉を並べた曲目を歌っていればいいのさっていうような、そういうその雰囲気とまるで違う感じのものですけどね。で、この詩で繰り返されているのは、人は何のために生きるのかとかですね、祈ろうよ新しい明日というあたり、こうきっと、これを歌う高校生の心にですね、新しい感じで響いてくるんじゃないかなと思うんです。またぜひそうやってほしいなとも思うんですけどね。で、高校時代っていうのは、青春の真っ只中で、様々な試行錯誤を繰り返すっていわゆるこう思春期ですよね。ところが人は何のために生きるのかとか祈ろうよというような疑問や自分への言い聞かせというのは、決してこう思春期だけのものではないと思うんですね。で、芥川賞を60歳を過ぎてから受賞した作家の M さんという方は、その出世作の本の片隅にですね、こう書いてあったんですね。我未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らんって有名なあの故事の言葉ですけどね。で、これは M さんというその作家の本音の部分じゃないかなと思うんですね。60になっても迷っている、70に80になっても迷いというものがある。で、これは人間の現実ではないかなっていうふうなあの気がするんですね。私もあるその人の詩を詩と言いましょうかね、生きるために働けるにあらん、働くために生けるにあらん、分からなくなれっていうその詩を読んだ時に、私は本当にそうだな、何のために働くのって言えば、それは働かなきゃ食えないじゃない、何のために食うのって、じゃあ食わなきゃ働けないじゃない、でも何のために働いて何のためにというふうなことがですね、分からなくなるということについては、大人でも同じなのかって高校時代に思ったことがあるんですが、それが、60になっても70になってももしそのようなことを考えているとするならば、これは人生って一体何だろうと思ってしまいますよね。人は何で生きるのかっていう問いにはっきり答えてくれるもの、それが聖書ですね。祈ろうよ新しい明日というその祈りが何に対してなされるべきなのかということを教えている、それが聖書ですね。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、神の言葉によってこそ私たちは何のために生きるかということと、誰に向かって祈るかということをはっきりと学ぶことができるという意味でですね、ぜひこうした時にあなたも世界のベストセラー聖書を紐解いてみていただきたいな、そう思うんですね。
それではここで長野県の 教会のご紹介です。
あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？長野県にある教会のご紹介です。日本イエスキリスト教団伊那福音教会は、伊那市日陰区三好バス停から南へ3分のところにあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、初めての方もお気軽にお出かけください。日本イエスキリスト教団伊那福音教会の電話は0265-76-1224、 0265-76-1224 番です。続いて上田市丸子修学館高校の近くにあるガリラヤ丸子町キリスト教会では、毎週日曜日朝10時半から礼拝があります。教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。上田市上丸子丸子修学館高校の近くにあるガリラヤ丸子町キリスト教会の電話は0268-42-5264、 0268-42-5264 番です。また東御市城の前団地には東御キリスト教会があります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。電話によるご相談も受け付けています。東御キリスト教会の電話は 0268-64-2769、 0268-64-2769 番です。最後にキリスト教大団安住の里教会は、千曲市倉品老人ホーム教授層のそばにあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、どなたでもお気軽にお出かけください。千曲市倉品のキリスト教大団安住の里教会、電話番号は 026-273-0210 番です。
続いてバイブルメッセージをお聞きいただきましょう。羽鳥明牧師からは、家庭に変わるものはない、前半と後半。村上信道牧師からは、神様に自分の人生をかける、永遠を思うです。それではお聞きください。
はい、今週は家庭に変わるものはないというテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。人生にはあってもなくてもいいもの、取り替えの効くもの、代用品でも済まされるものもたくさんありますね。でもかけがえのないもの、代用の効かないものもいくらかあるように思います。私はいろいろ考えましても、人生にとって家庭に変わるものはない、つまり家庭もかけがえのない大切なものの一つだと深く考えています。でも世の中には、家庭なんてそんなに大切なもの、決定的なものではないと考える人がだんだん増えているというのも事実ですね。だから簡単に離婚します。同棲、別居、結婚、未婚の母、夫婦交換、フリーセックス、まあ話だけではなく現実にこういうことがだんだん行われているようですね。でもいくら一夫一婦の家庭、お父さんがいてお母さんがいて子供たちが一つ屋根の下に共に住むという家庭のあり方を否定してみても、そこから新しい幸福が生み出されているかというと、決してそうではないように思いますね。むしろそのために新しい混乱や新しい悲しみや新しい地獄が出てきているのではないでしょうか。まあとにかく家庭は揺れ動いています。それは事実です。でもそんな現実の中にあっても、家庭に変わるものはない、家庭はかけがえのない大切なものだと多くの人が考えているのはどうしてでしょうか。ジュディス・シェーファーという専門家の方は、家庭とは何かという本の中で5つのことを挙げています。第一に、家庭とは一人一人の個性と創造性が生み出されるところだというのですね。ちょっと難しい表現ですが、結局 世間に出ますと私たちはみんな十把一からげですね。そういうふうに扱われます。しかし家庭の中でこそ私たち一人一人が世界にたった一人の人、個性と創造性を持った人として取り扱われる。そういうところが家庭ですね。第二に家庭とは人生の嵐の吹きすさぶ時の逃れ場だというのです。隠れ家だというんです。破れた理想を崩された夢を持った一人一人が最後の逃れ場、かくまわれどころ、傷を包んでもらえるところが家庭だというのですね。そういう意味で大切ですね。第三に家庭とは建前じゃない本音で人と人が付き合える唯一の場所だというんですね。そういう意味でも大切でしょう。第四に家庭こそが自主独立の人間として生活するために必要な全てを身につけていく。責任を分かち合うこと、愛し合うこと、使い合うこと、人生のベーシックな生き方の教育を受けるところが、なんて言っても家庭だというのですね。そして第五に、彼女は記憶の博物館が家庭だというのですね。ちょっとこれはどういうことか分かりませんね。人生とか人格というものは、記憶と言いますか、体験の積み重ねで形成されていくものですね。私が小さい時に頑固にごめんなさいと言わないで父親に手足を縛られて玄関の外から雪の降り積もる庭先のゴミ箱の上に放り出されたことがありました。それでも私頑張っていたのですが、生も根も突き果てて小さな声でお父さん僕が悪かったごめんなさいと言った途端に玄関の戸がガラッと開いて父親が駆け出してきてですね、名を解いてくれました。父親の目には涙がいっぱい溜まってました。また私が大学生になって上京し、休みになると家に帰りますが、母は考えられるすべてのご馳走をしてくれ、私が東京に帰るとすぐ追いかけるように手紙が来てですね、いつも何もしてあげられなくてごめんねと言ってきました。数えれば数えきれない家庭の思い出、記憶、ユーモラスなことも楽しいことも慰めと励ましに満ちたこともありましたが、人生で一番深刻な悲しみも実は人間家庭で味わうのではないでしょうか。そして私たちは家庭のそのような中にあって、そして神の恵みを通して本当に豊かな家庭の祝福の中に導かれるのではないでしょうか。家庭というものに代用品はないと私は思うのです。聖書の言葉、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も家庭も救われます。使徒の働き16章31節です。昨日に続いて今日も家庭に変わるものはないというテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。家庭についてはいろいろ新しい考えが出てきましたね。家庭、お父さんがいてお母さんがいて子供たちと一つ屋根の下に住むという形の家庭はそんなに大切じゃない、かけがえのないものじゃないという考えが起こってきているようです。家庭がうまくいけば天国のような祝福を味わうこともできましょう。しかし家庭がつまずいて愛し合えない、許し合えない、重荷を担い合ったり使い合ったり仲良く平和に暮らすことができなくなるとかえって地獄ですから、家庭などというややこしいものにしがみつかなくてもという考えがだんだん出てきたのかもしれませんね。しかし私はどんなふうに考えても人生において家庭というものは他のものと取り替えることのできない大切なものだとしか考えられないんですね。なぜでしょうか。第一に、今の私は根本的に家庭こそ神様が与えてくださった祝福の秩序だと思うからですね。神様は人間を男と女に作り、男と女が両親を離れて夫婦となり、一体となり、子供を育てて共に生きることは、それが神が定められた最も美しい祝福に満ちた生き方だとしてくださったと思うんですね。しかし、そのような根本的なこと以外にも、現実的にいろいろ考えてみても、やっぱり家庭というものはかけがえのない大切なものだなと思うんです。私は家庭の中で世界にたった一人の私として個性的に育てられました。純粋で無条件な父母の愛を経験し、その中に育てられてきたのです。かけがえのないことですね。私は家庭の中で人生で最も深い問題に直面しました。本当の生きる目的とか愛とか、それは何であるかというようなことを私は家庭の中で深く考えさせられてきたのです。 そしてやがてそこから永遠の祝福に導かれたんですね。子供の時私は毎日のように本当に私子供を愛して、いながらも愛争っていた父親の姿の中に、人間は何のために生きるのか、愛たら何だろうか、命とは何だろうか、死んだらどうなるのか、深い人生の問題の中に触れていきました。ぶつかっていきました。しかしそんな深刻な問題に触れた家庭のどん底で、私は真剣に人生の目的、行く先、生きがいを追求するようになり、ついにイエス・キリストにおいて神の愛、罪の許し、永遠の命、永遠の生きがいを見出しました。そのことから私の家族は一人一人が全員神の家族になり、神の家族の祝福を本当にあふれるほど味わう家庭となりました。歌う家庭、平和な家庭、祈る家庭、愛する家庭になりました。神と人とに仕えようとする家庭になりました。それは誠に天国の雛形のようです。忙しすぎて家庭を顧みる暇のないようなお父さん、家庭がうまくいかないで悩んでいるお母さん、奥さん、愛や理解や許しがなくて悲しんでいる子供たち、家族が顔を揃えても幸せに感じないような家庭、子供を神からいただいた賜物、報いのように大切に思えず、また父や母がかけがえのない大切な人として敬えないような家庭、そういう中にいる方々は深く考えていただきたいのです。その原因は神様があなたの家庭の真ん中に天のお父様としていらっしゃらないからではないでしょうか。みんなが天天バラバラだからではないでしょうか。今は地獄のような家庭でも、じっと家庭を見つめ大切にし、神様を神様として天のお父様として迎え入れてごらんなさい。祝福の第一歩が必ず始まるでしょう。聖書の言葉、主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。使徒の働き16章31節です。
よそのさんはトランプなんかできますか、は
い、七並べとか、
ババ抜きとか、とか、
はい、
神経衰弱とか、
そう、その辺です。
花札とか、
まさか、ね、
マージャンは。
マージャンも私は多分、
私も全然、花札ってもう触ったこともない、マージャンってのは何も知らないんですけど、まあ、家族とかなんかでね、そういうのを楽しんでるうちはまあいいんでしょうけども、はい、それになんかお金をかけたりとかっていうことになると、いろいろややこしいことがね。
そうですね、うん。
ギャンブルの好きな人って言いますよね。うん、競馬とか競輪とか、そういうのにもすっかり、信頼もかけてしまったとかね。パチンコ、私もあれもやったことないんですけどね。ルーレットとかね、機械使うのもあるでしょうし、今頃もサイコロの長官賭博なんてあるんでしょうかね。宝くじとか、そういうのは、博打にはならないんでしょうけども、ちょっとこう賭けっていう面においてはありますよね。最近、投機、その、マネー、なんとか、ゲームとかね、言うんで、上がったの下がったのってこう心配したり、まあ、いろいろありますけど、そういう、まあ、偶然性を対象にしたものっていう、それが一つの賭け、ギャンブルっていうふうに言えるかどうか、全部一概に言えないでしょうけども、あると思いますよね。で、どうして、その、時には、家族を泣かせて、または自分のもう財産も全部吸ってしまってというふうなことをしてまでやるんだろうかなと思ったりすることもありますけど、初めはそんなつもりはないんでしょうけども、一つにはそういうギャンブル的なものを賭けというものに対しての興味っていうのは、一つはこうストレス解消というのために初めやるとかですね、ある人は趣味と実益を兼ねてって、なんかしまパチプロとかいうのもあるそうですね。パチンコのプロがいるそうですけども、初めは趣味でやってて、そのうちこうプロになっちゃうとかですね。この人生にスリルも生きがいもないもんですから、このスリルを味わって憂さを晴らすと、そういうふうな意味でやるという、まあいろんなことがあるかもわかりませんけども、実存哲学者のハイデッガーという人がいますけどね、あの人は、人間は時間の流れの中で未来に向かって自分を表し構成していく、そして現在を乗り越えていく、つまり人間は未来に向かって常に自分を投機しかけていく存在であると こういうふうな言い方をしましたね。つまり人間は未来に向かって常に自分を投機しかけていく存在だ。まあ時間の流れの中でこう揺れ動きながら生きている人間存在そのものがギャンブル性を持っているということをこのハイデッカーという人は言ってるんだと思うんですね。まあギャンブルというのは結局こうでも神のない人生、つまり偶然性を土台にして成り立っているものっていうふうに言えると思うんですね。で、聖書の中に人はくじを引く、しかしことを定めるのは神であるって言葉があるんですね。で、神を信じて生きる人生には偶然性っていうのはなくなるんですね。強いてかけるっていう言葉を使うならば、過去、現在、未来にわたってことを定めたもう神様に自分の人生のすべてをかける。委ねるっていうことですね。これを信仰生活って言うと思うんですけどね。私の知ってる人で本当にギャンブルに凝って家族を泣かせた人がいたんですけれども、そう、神様に自分の生涯をかけてごらんって私が言ったんですね。これほどスリリングなことはないよって言ったら、本当にその人はですね、イエス・キリストに自分の人生をかけて、いわゆるそのギャンブルからすっかり足を払ってですね、素晴らしいホームを築いたっていう人がいるんですけども、あなたもいかがでしょうね。この神様にあなたの生涯をかけてみたらっていうふうに思うんですけどね。こんな言葉がありますね。永遠よ止まれ、お前はあまりに美しい。聞いたことがあると思うんですけど、ゲーテの言葉ですね。このゲーテは美しい自然界を見つめながら、それともこう愛する恋人のことを考えながらでしょうか。または書斎の中でこう瞑想してですね、永遠という時の流れにこう圧倒されながら言った言葉なんでしょうかね。永遠よ止まれ。なかなかいい言葉だなと思うんですけどね。いずれにしてもこう永遠よストップしてほしいとはこうわかるような気がするんですね。で、聖書の中に神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられたって言葉があるんですね。神は人の心に永遠への思いを与えられた。私たちは日常の生活にこうかまけてですね、永遠というような壮大な時の流れをこう持ってみるっていうようなことは少ないかもしれませんね。で、それよりも、まあそんな永遠なんてね、雲をつかむようなことを考えてたら、こちとら生涯上がったりですよっていうような方もいらっしゃるかもわかんないんですよね。でも、ふっと我に返ってみるときに人間の心には、やっぱりこう永遠ということを思う思いっていうのはあるんじゃないかなと思うんですね。で、いろんな意味でこう永遠とは、正反対の有限なもの、まあ、限りある存在である私人間にとってですね、永遠とは何なんだろう、永遠を思う思いとは何なんだろうということを考えさせるわけですけども、まあ永遠ということは何かということを考えるときにですね、かえって逆のことを考えてみたらどうだろうかと思うんですが、永遠という言葉と正反対の言葉は一瞬、今ということでしょうかね。で、今という時間をこう充実して生きること、で、これがこうすなわち永遠の中で生きるっていうことと深いつながりがあるんだとしたらですね、これはこう永遠ってことも人間にとって手の届かないものではないなっていう感じがするわけですね。で、昔こう釣りをしていてですね、川のこう水面をじーっと見つめていたときに、こう目が浮きに集中されるせいでしょうかね、とうとうと流れる川の流れがこう逆流するようなね、錯覚に襲われたことがあるですね。そしてこう逆に流れるこう流れの中で自分が時間の真ん中にこう浮いてるような錯覚。こんな経験をお持ちの方もあるんじゃないかなと思うんですね。で、クリスチャンになってからは永遠というこう時の流れを生きているということは神様というこう永遠の方をですね、しっかり見つめて生きることだっていうことが分かったですね。で、移りゆくそういうものにこう目をつけていたんではですね、もう本当にそれはまさに有限なものでしかないわけですから、永遠者である神様をしっかりと心の目でこう見つめ続けるときに、自分自身もまた永遠の中で生きられるんだっていうこう確信が湧いてくるんですね。で、そういう意味で、こう、私にとって永遠っていうのは、ゲーテの言葉わかりますね。永遠は止まったっていうようなことが言えなくもないような気がするんですね。ですから永遠というのは、絵に描いた文字ではなくって、現実に自分のものになるっていうことですね。で、限りある有限な、こう人間がですね、永遠者でいらっしゃるとこの神様と信仰によって結びつくときに、人は永遠に生きることができる。で、聖書の有名な言葉の中に、神は実にその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは、御子を信ずる者は、一人として滅びることなくって永遠の命を持つことができるのだって言葉があるんですね。神の御子、キリストの十字架と復活を信じるときにですね、本当に、 私たちは永遠を自分のものにすることができるって、これは私はすごいと思うんですよ。御子イエスキリストを信ずる者は永遠に生きる、そして永遠は私の中でもうストップしているって言いましょうかね。そして私は永遠に生きることができる、こんな世界があるんだということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。
聖歌651番主が私の手ををお聞きいただきました。続いてバイブルメッセージをお聞きいただきましょう。羽鳥明牧師からは矛盾の生産物前半と後半、村上信道牧師からは上を見上げて神様を見上げるです。それではお聞きください。
今週私は矛盾の生産物というテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。あるフットボールのコーチがこう言いました。わしの仕事は決して複雑じゃない、むしろ単純だよ。でも時々誠に難しい仕事だと思うね。なぜって大抵私の仕事は男たちのやりたくないことをやらせることだからね。でもわしの仕事が成功すると男たちはみんな大満足だよ。あいつらがいつも欲しいと思っている勝利を手にするからだよ。人生の本当の満足というものは矛盾の生産物だと私は思うんですね。最高のリーダーになるためには最も忠実なしもべであることが必要です。最も大きな仕事を任せるようになるためには小さな仕事を忠実にやり通すということから始めなければなりません。変なことを言うようですけれども、最大の復讐は復讐しないことですね。もっときちっと表現するならば、聖書の言っている通りです。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われた。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。人々にきちっ と一生懸命働いてもらいたいと思ったら、規則を押し付けたり、それをより厳しくすることじゃなくて、大きく彼らを信頼してあげることじゃないでしょうか。たくさんお金を貯めると、たくさん捧げることができるかと思うと大間違いですね。あんまりたくさんないのに、はたき出して全てを捧げる人が、その時次から次へと湧き出す泉の持ち主となるようです。神様はいつも最上の贈り物を裏口からっていう点ですが、期待もしない方法でびっくりさせられるような、矛盾とも思われるようなやり方でお与えになるのではないでしょうか。健康を求めているのに、時々神様は不治の病に私たちを追いやり、実はその中から体の健康以上のもの、永遠の命を与えられますね。中学の先生になりたいとの時に首を折った星野富弘さんもそうでした。小学校4年生の時に熱を出して瞬きしかできない体になった水野源蔵さんもそうでした。60年間も多発性リウマチで寝たきりの竹内秀子さんもそうでした。富を求めたのに、神様は実際は貧しさの中を通らせて、しかもその中から人生最大の富、神を知る、神を恐れる知恵を与えます。この世の権力を求めているのに、神様は弱さの中に落とし込んで、その中から死にも悪魔にも打ち勝つ信仰の勝利の力を与えられますね。神は具体的に求めた一つ一つは全部否定された上で、実は心の底から望んでいた望ましい最高のもの、永遠の希望を与えなさるのです。ですから、パウロはこう叫ぶのです。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいでしょう。人生の本当の満足、真実の幸せを得たいと思ったら、私たち人間は人間の生まれつきの自己追求、エゴイズムの道をたどっていったらダメなのですね。主イエスは言われました。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのものはすべて与えられます。マタイの福音書6章33節です。はい。今日も昨日に続いて、矛盾の生産物というテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。人生の本物の満足、真実な幸せというものは、矛盾の中から生み出される。こう思うんですね。例えば、本当の楽は、切実な苦から生まれる。本当の希望は、本物の絶望から生まれる。本当の力は、絶望的な弱さから生まれる。というべきでしょう。例えば旧約聖書の中に出てくる偉大な預言者エリアの生涯がその良い例ですね。エリアはイスラエルの国でナンバーワンの預言者、実力者でした。しかし神はエリアをもっと本物の愛の恵みの希望の神の預言者とするために、栄光じゃなくて絶望の中を通らせるんですね。絶望の中に追いやるのです。エリアほどの神のため、イスラエルの国のために功績のあった預言者ならば、光栄、表彰、褒章が当然と人も彼自身も思ったでしょう。しかし彼は女王イザベルに憎まれて、命をつけ狙われ、ネズミかのみのように惨めにあちらこちらと追い回されました。そこでとうとう命からがら砂漠に逃げ込んで、エニシダの木の下にエリアは寝そべってしまうんですね。預言者エリアはこの無様な姿のままで、彼は神に向かって文句を言うのです。神よ、もう十分です。どんなに一生懸命やったって、私なんか何の価値もないものなんです。もう十分です。もう命を私から取ってください。不満足の極限ですね。絶望の極限です。ガッツのある預言者、成功者、やる気のあるエリアを、神様は地震や暴風や大火事のような中から大きな声でたしなめたり叱ったり、この鞭を当てたりしませんでした。そのような絶望極限の不満足の中から、カラスに石で焼いたパンと水とを運ばせ、40日40夜優しく手を取るようにして、神はホレブの山に預言者エリアを導かれました。そしてホレブの山のホラーの中で、未だにマントを引っかぶって拗ねていた預言者に、細い細い優しい愛の言葉、神の言葉をかけるのです。その絶望のどん底から、 神の優しい細い声を聞いたときに、エリアは本当の勝利、永遠の勝利は彼のガッツや実力によるのではなく、神様の力によること。第二に、彼だけがただ一人実力者では何でもなく、神様は他に多くの神を愛する人々、エリアの友達を備えているということを示し、神様はそれから本当の神様の計画をお示しになりました。エリアはその時から別人のようになって立ち上がったのですね。まことの神の人となり、その心の中に真実の満足がみなぎったのです。私たちも同じではないでしょうか。人生の本当の勝利も満足も幸せも、自己追求、エゴイズムの延長線上にはないんですね。私たちの自己中心、自己栄華、自己主張はどこかでぺしゃんこにされて、絶望となり悲しみとなり、そしてそこから自己に死んで神に生きるという自分の葬式を経験することが必要でしょう。そこから神が永遠の満足や勝利を与えてくださるのですね。ですから本当の満足はいつも矛盾の生産物なのですね。聖書の言葉、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さの中に完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。コリント人への手紙第2、12章9節10節です。
秋も深まってというよりも、なんか冬が間近という感じになってまいりましたけど、透き通るようなこう青空を見上げて物を思うのに良い季節ですね。今朝は飛行機の話からさせていただこうと思うんですけども、先頃軽飛行機の事故がちょっと続きました。太平洋戦争の頃はいざ知らず、今はエンジントラブルなどということはまずないんだそうですけども、大抵は天候を無視したりのこう無鉄砲なフライトプランが原因だと言いますですね。でも落ちても落ちてもまた飛びたいというのがマニアの心理のようですね。で、軽飛行機は雲の中に入るのがとても危ないと言いますですね。視界がこう効かなくなったりすると同時に、大抵はこう判断能力がこう通常の2割ぐらい低下するからなんだそうですね。ですからまあ飛行機野郎はですね、こう視界の十分効く広い大空で、アクロバット飛行をしていざという時に備えるということでした。しかしまあ夢があっていいですよね。ところで聖書の中には、人間がまだ一度も空を飛んだことのない時代なのに、まるで天の高いところから地上をこう見下ろしてですね、聖書の記事を書いたと思えるような表現が至る所にあるんですね。ちょっと読んでみますと、主は、神は地を覆う天蓋の上に住まわれる。地の住民は稲子のようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。イザヤ書の40章というところに書いてありますけども、それから目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。また、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。聖書を神の霊、つまり聖霊によって書いた預言者の創造力っていうのは、とどまるところがなかったような気がしますね。勉強に疲れたら星空を見上げよう、金眼が治るから、なんか夢のあるようなないような、ちゃっかり計算をしているような、標語を聞いたりもするんですけども、本当にこう人生に疲れたら大空を見上げるのは良いかもしれませんね。そうすれば、猫の額のような土地を買うためになんで悪せくしなくちゃならないんだろうとかですね、なんでこう人間関係のごたごたの中で行き詰まるような生き方をしてなきゃならないんだろうとかですね、こうフレッシュな目で自分の生き方を見つめることもできるんじゃないか、そんな風に思うんですけどね。こう大空をものすごい爆音を響かせて、いるこうアクロバットの飛行をしているこうジェット機なんかの、それに乗っている青年たちがですね、案外こう地上の 暴走族といくらも心理状態があまり違わないのかなと思ったりして、ふとこう笑い出したこともあるんですけども、まあ夢を大きくこうでっかく持ちたいものですが、そして人生には上がある、空が空いてるっていうことをこう覚えたいものですね。で、上を見上げるっていうことは、私たちを愛して私たちを作ってくださった神様を見上げることだと聖書は言ってるんですね。ただなんとなく、雲の向こうになんかいいことがあるのかなというような、そういう淡いようなものではなくして、聖書でいう上を見上げるということは、私の限界をはるかに超えた次元に住んでらっしゃるところの誠の神様を見上げる、そのお方は私たちを限りなく愛してらっしゃる方だ。一人子イエス・キリストを使わして、そして彼を十字架につけて私の罪の始末を全部つけてくださるほどに愛してらっしゃる、その方が今も私を見守ってくださるんだという、その方を見上げるときにですね、私のいろいろな思い煩いとか、そうしたことから吹っ飛んで、この神様に信頼して生きるならば何でもやっていける、そのように大きく私の生き方が変わっていく、そう思うんですね。この中で上を見上げていってみましょう。昨日上を見上げてっていうお話をしましたですけどね、そのうっかり上を見上げることを忘れてしまうっていうことがありますんですね。私子供の頃なんですけども、よそもさんお金拾った覚えありますか？
ありますよ。
ありますか。これ拾った覚えのある人は分かるんですけどね、私も小学校のあれは 5,6 年生の頃だったんですけども、朝起きていつもうちの前を掃除する役目をやいやながらやってたんですけども、である朝起きてふっとこう道を見ましたら、なんか落ちてるんでね、で寝ぼけまなこ擦ってよく見たら財布なんですね。お、早起きは三文の徳って言うけど本当だと思ってですね、早速取りに行こうと思ったんですけど、やっぱり隣近所のことも気になりますので、竹ぼうきを手に持ってたんですが、でも届かないんですね、ずっと向こうで。で、それをこう持って行って、そしてその竹ぼうきを財布の上にちょんとこう置きましてね、それからずっとこう、引っ張って、うちの前まで来て、それから、やおら拾い上げて、中を調べてみたんですが、まあ、当時、この1円何千か入ってて、額は大したことなかったんですけども、でもそれから朝起きるのが楽しみになってですね、もうちょっとでも早く起きなきゃってわけで、もう慌てて服を着て外へ出たら、まず道路を端から端までこう見渡すというようなことが、あれ癖になるんですよね。で、こう道歩いててもピカッと光ったりすると、やたらあれと思ってこう気になったりとかですね。で、覚えてるんですけども、近所の公園でお祭りかなんかあって、そこで花火上げてですね、みんながドーンって上を見てる時に、いや、こういう時に落ちてんじゃないかって言うんで、みんな上見てる時に下をキョロキョロ見てたっていう風なこうことがあったりしまして。でもさすがにこう自分で気がついて、毎朝何やってんだお前、起きちゃ、こう下を見てね、キョロキョロして。もしかしたら一生私は下を見つめて歩く人間になるかもしれないとこう思ったりして、ある朝決心をして、今日からもう絶対に、下をキョロキョロ見るのはやめるとこう思ってですね。思い切ってこう胸を広げて深呼吸をして、その時のことを思うんですが、その時に本当にこう、小鳥のさえずる声が聞こえてきてですね、この葉っぱのにこう光ってる梅雨、それなんかを込みながら、本当に素敵な朝があったんだなって、朝は毎朝あったと思うんですけども、なんかその辺キョロキョロしたばっかり見つめた私には、何があってもそんなものは全然眼中になかったんだってことにこう気がついたんですけども、人間も本来こう神様を見上げて生きるように作られているはずなんですけども、何かいいことないかなとか、何かそれに面白いことないかなとか、何かうまい話ないかなとか言って、ちょっと一回ぐらいそんな覚えがあったりすると、そればっかり聞き取られて、本当にこう上を見上げて生きるって言いましょうかね、人間本来の生き方を忘れてしまっているっていうことがあるんじゃないかってですね。で、人間は本当にこう神様の愛を信じて、そして神様が私を愛しとってくださるということを知って、その方を見上げて生きるときに、そこに素晴らしい人生があるということを本当はこう知らずに、キョロキョロしてたという部分があるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。で、今本当にこういろんな時代の中で様々なものに心奪われる時ですけども、ハッとしてこの神様を見上げてみるというその時をぜひこう思っていただきたいなと思うんですね。で、神様を見上げるということは、その神様によって私が希望が与えられ、また信仰が生まれてくるということがここにあると思うんですけど、また同時にこう神様を見上げることによって人生の歩みをいつも導いてもらうことができる。堀江青年が昔ヨットで太平洋を横断した時に、 やっぱりこう星座表を見て、そして星の光を頼りにって言いましょうかね、星の位置と自分の位置をいつもこう見比べながら歩いていった。神様って方を見上げて初めて自分がどこに存在してどこに向かっているのかってことを初めて分かるっていうことがあると思うんですね。で、上を見上げなければ自分自身の存在さえも方向さえも分からないってことがあるんですけども、聖書を通してこの神様っていう方を本当にこう見つめるならば、私は自分自身の生き方もはっきりしてくるっていうことがね、分かると思うんですね。ぜひ昨日の御言葉ありますように、目を上げて高いところを見なさい、誰がこれらを創造したかを見なさい、思いなさいということですね。この方を見上げてほしいなと思いますね。
それではここで長野県の教会のご紹介です。
あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？長野県にある教会のご紹介です。日本イエスキリスト教団辰野教会は、辰野町稲富飯田線の三宅駅前にあります。駐車場も完備しています。礼拝は毎週日曜日朝10時半から。初めての方もお気軽にお出かけください。辰野教会では、あなたがキリストの愛に生かされ、誠の喜びと希望と自由に満ち溢れることを願いつつお待ちしています。電話番号は 0266-41-1614、 0266-41-1614 番です。続いて聖教団飯田教会は、飯田市山本中央自動車道飯田山本インターのそばにあります。毎週日曜日朝10時から礼拝がありますので、どなたでもお気軽にお出かけください。聖教団飯田教会の電話番号は 0265-49-3239、 0265-49-3239 番です。また日本キリスト教団高木教会は、高木村安島北の村営住宅前にあります。毎週日曜日朝10時から礼拝がありますので、初めての方もお気軽にお出かけください。高木村安島北の村営住宅前にある高木教会では、あなたのお越しを心からお待ちしています。高木教会の電話番号は 0265-33-4014、 0265-33-4014 番です。続けて教会をご紹介します。日本イエス岡谷教会は、西堀新道横川川西150メートルにあります。毎週日曜日朝10時15分から礼拝を行います。どうぞお誘い合わせの上、お気軽にお出かけください。西堀新道横川川西150メートルにある岡谷教会の電話は 0266-23-4575、 0266-23-4575 番です。ぜひお出かけください。心からお待ちしています。最後に、駒ヶ根市の赤穂キリスト教会では、毎週日曜日朝10時半から礼拝があります。初めての方もお気軽にお出かけください。お待ちしています。赤穂キリスト教会は、駒ヶ根市の文化会館の南100メートルのところにあります。赤穂キリスト教会の電話番号は 0265-83-1461、 0265-83-1461 番です。
世の光ナイトクルーズ。今日の番組いかがでしたか？番組のご感想をお寄せください。お聞きのホームページからメールで送信できます。また今日は日曜日、長野県にあるお近くのキリスト教会の礼拝にぜひお出かけください。キリスト教会では皆様のお越しを心よりお待ちしております。それでは一週間の始まりに、あなたへの励ましのメッセージをお送りしながらお別れです。1982年に放送された羽鳥明牧師の横を見るな上を見よをお聞きください。世の光ナイトクルーズ、お相手は水口聡でした。それではまた来週。
今日は横を見るな上を見よという面白いテーマでお話したいと思うんですが、先週イースターでしたね。復活されたイエス様がいよいよ天に帰られる時になって、弟子のペテロにこれからの生涯や生き方についていろいろ大切なことをお話になりました。するとペテロは仲間でありライバルでもあるヨハネを、横におりましたヨハネを指さして聞いたんですね。主よ、この人のことはどうですか？するとイエス様はピシャリ言われました。それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。実はこのイエス様の言葉を読むと、横を見るな上を見よということが私の心に響いてくるんですね。一般に言ってどうでしょうか？私たち人間は神様のことよりも隣の人のことの方が気になりますね。神様があなたをどう見られておるか、神様があなたに何とおっしゃるかということよりも、人があなたをどう見るか、人があなたに何を言うか、この方が気がかりですね。人間がダメになる一つの確かな生き方は、実は上を、つまり神様を見ないで横を、つまり人ばかり見て生きる生き方だと私は思うのですが、いかがでしょうか。他の人と自分を比べるというレベルでしか生きられない人は、いつしか劣等感か、その裏返しである優越感かの奴隷になってしまいます。これほど人間をダメにするものはないですね。目が2つ、鼻が1つ、口が1つ、手が2本、足が2本、みんな同じなのに、どうして僕はあの人に比べてなんと惨めなんだろうなんていうふうに考えると、もう空気の抜けた風船のようにぺしゃんこになってしまう。そしてもうダメになってしまう。それが言う劣等感ですが、優越感も実は同じなんですね。人をダメにします。サウル王という人は美目、秀麗、武力、知力も兼ね備えた逸材でした。彼の心はいつしか傲慢になり、自負の塊になってしまったんですね。そこへ羊飼いの少年ダビデが現れました。目をかけてやった彼が巨人ゴリアテを倒して武名を上げ、次から次へと武功を重ねますと、人々は歌い始めました。サウルは千人を倒し、ダビデは万人を倒す。穏やかじゃありませんね。サウルはいつしか可愛い忠義な部下ダビデに物狂おしい嫉妬心を起こして、ダビデを殺そうとなりふり構わず追い回し、挙句の果ては自分で狂い死にをしました。私たちもまた劣等感あるいは優越感の虜になってはいないでしょうか。横ばかり見て生きてはいないでしょうか。人間を向上させるっていうと終身的ですが、そういう確かな生き方は上を向いて歩くことですね。神様をイエス様の愛を見上げて第一に発見できること、それは自分自身の個性、主体性というものです。小学校の5年生の男の子がこんな詩を作りました。僕の小さな手、5本の指がみんな上を向いてついている。世界でたった一つの手だ。なんと尊い発見かと思うんですね。世界何十億という男のうちに家内が夫と呼べるのはこの私一人。世界中みんな同じ目、鼻、口の男のうちに私たちの4人の子供がお父さんと呼べるのはこの私一人。大したことではないでしょうか。神様にとってはそれ以上に、あなたが私がどんなつまらないものであり、どんな罪深いものであっても、かけがえのない世界でたった一人の魂なんですね。ですからイエス様は言われました。 人は全世界を設けても自分の魂を失ったら何になるか。だからイエス様はその一つの魂のために十字架の上で血をお流しになりました。たとえどんなに小さく弱く汚れた魂も、世界でたった一つの大切な魂、神様が愛し、そして神様が許し清めれば生まれ変わってハッピーな有益な魂になりうるのです。横を見たらがっかりすることばっかり、横を見て威張ったりぺしゃんこになったりするのはやめましょう。上を見てください。イエス様がどんなにこの私を愛してくれるか、その愛の中にあなたの主体性、あなたが世界でたった一人だという、しかも愛され期待されているということを見出して力強く生きていただきたいんですね。横ばかり見るのをやめて上を見るときに発見できる第二のものは、神が一人一人に与えていらっしゃるあなたの使命ですね。何のためにわかるか生きるかわからない、人間生まれてきてその使命がつかめない、生きがいがないということほど情けないことありません。この前の東京のイースターの集いで田原米子さんという人がお話をしてくれました。今は牧師の奥さんになっておられる方ですが、高校生の時にこの情けない状態の中に落ち込んだんです。何のために生きているかわからない、あらゆることをやってみました。スケートにダンスに酒にタバコ、しかしどこにも人生の生きがいを見出すことはできなかった。彼はとうとう自殺の道を選んでですね、夜遅く東京の新宿駅で電車にめがけて飛び込みました。たった3本の指しか残らなかった、後の手足が全部切られてしまったんです。命だけが残りました。それからは惨めな体を抱いて病院で死ぬことばっかり考えて、そして睡眠薬をもらってはそれを溜め続けて何回も死のトライをしました。そんな彼女が足しげく見舞ってくれる友人を通して上を見上げることを教えられたんです。神様を見上げることを教えられたんです。米子さんを愛して、米子さんのために十字架の上で死んでくださり、蘇って今も米子さんを見守っていてくださる神の救い主イエス様、彼女は決心して今度はその愛の身胸の中に飛び込んだんですね。相変わらず今も手足なしの指3本だけです。しかし彼女は救われ生かされて見て発見したんですね。生きる使命です。今は牧師の妻となり、夫を助け、子供のためには編み物もします、家族のためにジャガイモの皮を剥きます、ご主人に仕え2人の娘を立派に育て上げました。そして今多くの悲しむ人、寂しい人、悩む人を探し回って神様の愛を配達して歩いていらっしゃいますね。全国ばかりじゃなく外国まで行ってます。彼女は上を見上げ、神様が彼女だけに与えてきてくださる尊い使命を見出すことができたのです。イエス・キリストの言葉、それがあなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさい、ヨハネの福音書21章22節です。
世の光ナイトクルーズ、この番組は長野県福井放送を支える会の協力でお送りしました。